今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はスケーラビリティ問題について話していきたいと思います。ブロックチェーンの話ですね。で、トランプさんが昨日、大統領に正式に就任されて、その時にこう仮想通貨の話、とかビットコインの話を一切しなかったということで、相当こうね、暴落したみたいな話もありましたけど、その就任直前にね、トランプミームトークンを出したりだとか、そこに続いて奥さんも出して、値を下げたり上げたりみたいな、何をしてるんだって話ですが、そんな中で、一連のこうトランプさんのね、動き行動によって、僕はなんか個人的にこうこのスケーラビリティ問題っていうのがすごい露呈されたなと思っていて、要はそのスケーラビリティって何かっていうと、その特定のブロックチェーンがどれぐらいそのユーザーがこう使った時に、なんていうのかな、より広がりがあるか、逆に、どこまでが限界なのかみたいな、そういう話ですね。例えば、ビットコインなんかだと、BTC チェーンなんかだと、一つのブロックが、作られる、生成されるまでに基本最低10分かかるっていう、そういうルールがあって、でそのブロックの中に自分のそのトランザクションを通したこう取引というのかな、それが、承認されれば、早くて10分でその自分の取引が通ると。だけど、じゃあ仮にね、その一つのブロックに、10人の取引しか入りません、10個の取引しか入りませんっていう場合だと、これあくまでも分かりやすいっていうか、例えとしてね、一つのブロックに、10個の取引しか入りませんっていう状態の中で、20人が取引したいって言った場合に、じゃあどこから優先されていくのかっていうと、その取引をするときにかかる手数料、ガス代が高い手数料を払ってる人から先に優先的にブロックに入れてもらえるんです。それは前、そのブロックを作る、マイナーと呼ばれる人たちによって、そこを選択されていくっていう、僕は理解なんですけど、って言った時に、結局使いたい人、取引をたくさんしたい人が、いればいるほど手数料が上がっていくんですよね。だって自分の取引を、ね、優先して通してほしい、そのためには手数料を上げなきゃいけない。じゃあ手数料ケチっていたら、下手したらいつまでもその次に約10分間で閉じるブロックの中に自分の取引を入れてもらえない。そしたら次のブロック、また次のブロック、まだあなたの手数料優先できないね。じゃあ後の、順番待ちしてねみたいな感じで、一向にその自分の取引トランザクションが通らないっていうことが起きてくると。これがBTC チェーンなんかは、顕著だったりするわけですね。他にもいろんなチェーンがありますけど。だからそのブロックの大きさっていうものは、このある意味スケーラビリティっていうところの問題に直結していく。もちろんその、じゃあ箱が、ブロックがでかければでかいほどいいかっていうと、そこにセキュリティの問題なんかも紐づいてくるらしいので、ちょっとこの辺がね、一概にじゃあブロックサイズでかくすりゃいいじゃんっていうわけでもないっていう、そこが難しいみたいなんですが、今回のそのトランプトークン、ミームトークンなんかで、発行されたそのソラナチェーン。結構このミームトークン系で割とこう盛り上がってるといえばソラナチェーン。ステップなんかでね、割とこう認知を得たようなチェーンかなって思うんですけど、だから割とこう、そういうアプリケーションだったりだとか、何かこうやり取りをすることを目的としたっていう、ある意味こうブロックチェーンの本質だと思うんですけど、それが顕著なチェーンではありますね。割とこうガス代手数料も安くって、トランザクションも早いっていうイメージだけど、あんまりこう安定しないっていうイメージもソラナチェーンはあって、で今回なんかはそのトランプトークンに、その何だっけな、こう価格が乱高下してみたいな中で、何のタイミングだったかちょっと定かじゃないんですけど、トランプトークンをこう一気に売りたいみたいな人たちとかがこう殺到したタイミングに、そのソラナチェーンが、その要は取引をしたい人たちのその需要に耐えられない、そのトランザクションをさばけなくなっちゃって、ガス代がすごい猛烈にこう高騰した、かなりガス代手数料が高くなったと、いう話を聞いています。僕は実際ちょっとそれはね触れてないんだけど、行った時に、そのソラナチェーンが結局人がバーッと集まったら、一旦使い物にならないぐらいの、そういう話に、なったっていうところで、なるほど。今回のこのトランプさんが、ビットコイン大国とかね、ビットコイン大統領とか、いろんな言われ方、そして本人の言い方あるけれども、その仮想通貨を推進していくなんてことを言っている中で、そのトランプさんが採用した、そのミームトークンを出す上で採用したソラナチェーンが、そういうスケーラビリティ問題みたいなものが結局やっぱりあるっていうことだったりとか、だからそこは まあ、翻って仮想通貨というものをよりもっともっとこう広げていく、推進していくってことを言いつつ、だけど人がそれによって、まあ、今後増えていくと思うんですよね、まあ、このトランプさんの影響とかも含めて。だけどその時に使う人が増えれば増えるほど、このスケーラビリティ問題を抱えているようなチェーンっていうのは、そこが露呈されていくと思うんですよね。だから要は結果的に使う人が増えれば増えるほど、よりトランザクションが早く通って、手数料ガス代も安い方がいいよねっていうことが改めてね、言われていくと思うんですよね。まあ、もちろんこれはトランザクションが早い、ガス代が安いっていうところだけ見たらそういう話なんだけど、もちろんそれだけじゃなくて、いろんな要素がね、ブロックチェーンには、まあ、あります。先日話したようなそのレイヤーの話ね、レイヤー1、レイヤー2とかいう話もあるし、その扱っているデータがフルオンチェーンかどうか、全てのそのデータがオンチェーン上にあるものなのかどうかっていう視点もあるし、なかなか一概にね、これがベストですっていうのは難しいんだけど、そう、そういうようなでもところも、一般ユーザー層も、なんていうのかな、こう肌で感じるようなことっていうのは今後増えていくんじゃないかな。なんかこのブロックチェーン使いづらいな、なんか全然取引通らないんだけど、なんか早く取引通したいんだったら手数料こんなに高いのみたいな、バカらしいじゃんみたいな、なんかそういうようなことがいい意味でもっともっと議論されていく、じゃないかなっていうふうに思っていて、僕はむしろその方が、まあ、健全なんじゃないかな。だってブロックチェーンって、あくまでも手段じゃんっていう、やっぱり使えてなんぼだと思うし、だけどそれだけじゃなくて、ブロックチェーンの純度として、やっぱり高いものを選択していきたいっていうのもまた一つの、クリプトのロマンだったりするっていう、はい、そんな中でいつもの流れですけど、僕はBSV チェーンを推してる理由っていうのは、今話したようにトランザクションが詰まることは理論的に、BSV チェーンはブロックサイズを考えると基本的にないです。世界中の人たちが、同時に使ったとしても、まあ基本的にそのなんかそのガス代が高騰するとか、そのトランザクションが詰まっちゃうみたいなことは、ないというふうに、数字的に考えると、言える、まあ、そういうチェーンですね。でなおかつ扱っているデータなんかが、まあ、特に言うと僕の場合はそのアートですね、アート系のそういうアセットなんかも、まあ、フルオンチェーン、だったりだとかっていうところで、今話してきたような話の課題っていうのを突破するポテンシャルを持っているチェーンの一つだと僕は、思っているので、引き続き、まあ、あんまり認知はないけどね、認知度はそんな高くないんですけど、まあ、そこはまた理由があるんですが、またそれはどこかで別のところで話したいと思います。ということで今回はスケーラビリティ問題について、お話しさせていただきました。こういう感じの話が好きっていう方はね、毎朝 TwitterX の方で6時から、40分ぐらいかな、最近は、話してますので、よかったら遊びに来てください。ということで良い一日を。ではまた。